皆さんこんばんは、ペガです。
ジョーです。
ペガの屋根裏部屋第87回、二人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
リョーがいるじゃないですか。
まったく、なんか、この、何回かは、ペガは、ゲストを呼びの、ゲストになんかキャプチュードを食らってたという話と。
キャプチュードって、前だけだ。
あとは、なんか、一人で楽しんでたという。
違う
なんかそういう噂というか、まあ聞いたけど。
いやいや、はい、悲しいというか、まあ僕の方がタイミングが合わなくてですね、結構。それでまあ、前回一人と。
ねえ、まあちょっと僕の体調も悪かったということで。
あ、そうです。まあそれでね、まあ、これも仕方ないなと思ってちょっと、撮ってみたんですけど。
はい。
やっぱりちょっと、二人以上じゃないと死ぬって思いましたね。
いやいや、いつも通り、俺がふんふんって言ってないだけで。
ふんふんをカットしたらアレンジ状態になるっていう。いやいや、本当にね、やっぱしね、ちょっとありがたさがわかりましたよ、りょうさんとかの、本当に。いや、まあ。
あ、そうですか。
そうですよ、もう一人喋りは寂しいですね。よく、あの、パワーナイラジオのナインさんが、虚空に向かって喋り続けるって、言ってますけど、なんか。
あのね、一人でやられてるらしいです
よ。そうですよ。いや、だから、なんかね、まあ、最初の頃はいいんで、最初の頃っていうか、こう、始まり出しからね、しばらくは大丈夫なんですけど、
うん、
3、40分過ぎてからね、こう、喋りながら、うん、自分これ今何やってるんだって、なんかこう、頭の中で、自問自答がなんか、一人ごとをずっと永遠に喋ってるみたいな。
なるほど。
いや、あれはなかなかやっぱし、こう、鍛錬が必要になるんじゃないかなと。いや、まあ、できたら、まあ、たまには、ああいうことがあるかもしれないですけども、できるだけこう、うん、やっぱり、りょうやルッチやワッツ、ゲストの方と、キャプチュートを食らいながら、ちょっと、やりたいなって。
ねえ、なんか、楽しいゲストの方。
あ、長谷川鳥さんで。
そうですね、あの、絵を描かれてる方。
そう。
楽しい話をされてたようで。
いや、楽しかったですよ。
僕もちょっとリングスの話したいなとか。
あ、リングス、ボルクハンファン。
あ、ボルクハンと、まあ、いろいろありますけどね。
はい。いや、まあ、なんかあれでしょ、りょうさん。
はい。
謝りたいことがあるって。
ですね、いつ話したかな。
うん。
あの、弱虫ペダル。
はいはい、アニメの。
はいはい。まあ、今もやってるんですけどね。
はい。
まあ僕多分ね、面白いけどあんまり肯定的な意見じゃなかったと思う。
ああ、そうですね。
うん。でもちょっとこの間休みの日ちょっと一日あって、
はい、
まあ、アニメを実は1話から全部見たのに。
あ、1話から順番に。
はい。まあ飲みながら見てたら、めっちゃ面白かった。
面白いんかい、面白い。
はい。めちゃめちゃ面白くて、アニメが終わった瞬間に、
はい、
残りの、こう、漫画を全部手に入れて、
あ、続きが気にな
る。全て読みました。
何？
最新巻まで。
いやー、なんかあるじゃないですか、本当に。まあ、繰り返しになりますけど、りょうさん、あの、前話した時は、いや、確かに確かに面白いんやけど、うん、ちょっとなんかこう、大げさというか、
あ、そう、
ちょっとありえないところがあったりして、なんか俺はハマりきれんのよ、みたいな感じを言われてるじゃないですか。うん、ハマってるじゃないですか。
いやー、めっちゃ面白かった。これは面白いね。
あれですよね、本当にもう、わかりやすいというか、もう、なんていうんですかね、ひねりがないって言ったらちょっと、言い方悪いかもしれないですけど、
うん、
ドストレートにもう素直にはまりますよね、なんかもうむちゃくちゃ。
そう。あれ、だから、いや、俺、ちょっと、まあ、車に構えてしまってたんかな。
ああ
俺、自転車知ってるんやね、みたいな視点で、見てしまってたんかな、とか思って。いや、でもね、あれ見てたらすごい面白かった。
うん。
でも一つだけね、ちょっと残念なのが、漫画が始まった頃は、
うん
うん、頃っていうか、まあ、そのあの漫画の主人公、
はい。
小野田坂道くん。
坂道くん。
いわゆる、ハイケイデンスクライムというのが武器なわけやね。
うん。
でもね、それはね、いわゆる、ランス・アームストロングの、あれなのわけや。
いやでも、それは、時系列的にはあれじゃないですか、その。
そう、捕まる前、捕まるって言ったらおかしいけど、はい、まあ、あのことが起こる前のから連載してたから。
はい。
だから、もう悪くはないんだけど、うん、ちょっとその辺だけがちょっと残念だけど、まあ、あの主人公的には、そのいわゆる、
うん、
まあ、高回転で、
はい、
軽いギアで、その坂道を登っていく。
うん、
そのスタイルで、まあ、これからも多分行くんだろうけど、まあ、出だしちゃ、ちょっとくじかれちゃったかなっていう、そういうのがあるけども、あの漫画と、まあ、アニメ自体はすごい面白かった。
これでも、なら、今はすごいね、こう、明るいっていうか、もう、ど根性青春漫画って感じするじゃないですか。スポーツ漫画、スポコンの。
うん、
その、でも始まりからしたら、最終的には、坂道くんは、薬に溺れていくとか。
いやいやいや。多分それはない、
ね。あ、ないです。ないです
。坂道くん時代、とんでもない逸材や。
ああ、もう、そんなものしなくても。
しなくても。
ガンガン行くぜって。
そうそう、人間のふりしてるだけやから
。人間じゃないんか。中身は。
いやいやいや、まあでも、いやー、僕はあの、アニメと、まあ漫画を読んで、
うん。
あー、これは面白いと思ってしまいました
ね。いや、面白いですよね、あれは。
ペガは見てるんかな？
いや、アニメはね、最近ちょっと見れてないんですよ。
見れない。
ちょっと時間がなくて、ジョジョすらも見れてないっていう状態なんで。
おう、第3部。
はい。
まあ、まあ、その、弱虫ペダルで、
はい。
まあ、多分、みんな好きだろうという、
うん。
マキシマという人をちょっと見てほしいなという。
あの、あれでしょ？クライマーの人でしょ？
そうそうそうそう。
髪の毛長い。
そうそうそう。
なんか口癖ありましたよね。
なんとかしちょ。
あ、そう、なんとかしちょ、なんとかしちょ。
てっぺんソウルしかないっしょ、みたいな。
あ、なるほど。
まあ、あの人は僕も大ファンになってしまいました。
かっこよすぎますよね、あれ。
はいはい。まあまあまあ、よかったら、いや、むしろ。
いや、むしろ。
今、絶賛応援中なんで。
応援中。
昔出たことちゃいますけど。いや、読んだらすごいよかったっす。
まあ、改めて読むと。
はい、僕は、反省しますね。
反省
しあんなこと言って。申し訳ございません。
りょうさん、あと、あれ、ゲーム、なんか言ってませんでしたっけ？
あ、そうです、ゲーム。あ、まあ、これはちょっとペガも、ドナイっていうゲームがあるんです
けど。あ、おすすめになり、ありますか？
おすすめ。まあ、iPhone を使ってる人には全部おすすめなんですけども、
ね。あ、iPhone ゲームですか？
はい。まあ、毎度のことで申し訳ないんですが。
うん。
モンスターハンター。
テレビでやってるやつじゃないですか？はい、今宣伝で。
え？宣伝でやってんの？
モンスターハンターが、なんかアプリでって。
あ、そうそうそう。あ、残念ながらちょっと俺テレビあんまり見ないんで、あれなんですけども、まあ、iPhone っていうか iOS。
うん。
で、1600円で、モンスターハンターポータブル 2G4 iPhone、iOS か。
いや、パッと聞いた感じで、
はい。
言うと、はい、スマホでは限界があるような、なんか、全然違う感じのゲームになってるんですか？
これがね、
はい。
いや、ああ、だから僕はやったことあるんだけど、
はいはい、
PSP。
ああ、はいはいはい。
プレイステーションポータブルの、で出てた、いわゆるモンスターハンターポータブル 2G がそのまんま iPhone でできる。
あ、そういう処理能力っていうか、ああいう的に
も。いや、マジほんまにそのまんま。っていうかね、ローディングもめっちゃ早いし。
マジですか？
画面もめっちゃ綺麗になってるから、正直 iPhone の方がええと思う。
あ、うん、僕はなんか勝手にね、なんかもう、
うん、
劣化じゃないですけど、全然違うゲームなのかな。一応名前は、モンスターハンター名前受け継いでるけども、
うん、
なんか違う形にしてるゲームとか、そういうタイプのやつかなと思ってますけど。
なんかね、ちょっと今までそんなゲームが出てたんだけど、
うん、
この今回出たのは、
うん、
ほんまに、いわゆるポータブル 2G なの。
マジっすか？
だから俺、なんか昔やったことある、あはは、これだこれとかいう感じやん。で、ロードもすごい短いし。
うん。
まあ、ちょっと1600円っていう、ね、ちょっと微妙な値段ではあるんだけど。
いやでもそういう、ちゃんとしたゲーム、ちゃんとしたっていうか、本格的なゲームであれば、の値段で言えば。
そうそうそう。え、俺こんなんが、携帯でできんのっていう感じの。 普通のやつやね、ほんまに。
ほう。
で、まあ、いわゆる PSP の時になかったのが Wi-Fi でできるわけ、
うん。ほうほうほうほうほう。
だから、その、いわば、今、こう、スカイプやりながら、俺とペガが一緒に冒険できるわけ。
何？
前はちょっといわゆる、まあ、X リンクとか、いろいろ使わなあかんかったんやけど、
うん、
もう今はもうただ Wi-Fi に繋がっていれば、
お
う、もうできると。
素晴らしいじゃないですか。
もう一狩り行こうぜ状態になれると。しかもね、まあ、ポータブル 2G は結構その、まあ、完成されてるって言ったらおかしいけど、
うん、
まあ、内容が濃いゲームやったからさ、
うんうんうん、
あれ自体面白いし、
お
う、ね、あれ、いや、ちょっと、どうかなーと思って iPhone 使ってるんやったら。
いや、こんだけあれですよ、こう、屋根裏部屋でモンスターハンター、うん、モンスターハンターって言いながら、僕自体がやってないっていう、ゲームも珍しいですけどね、なんか、取り上げてる割には。いや、一つやっぱ気になるのが、
はいはい。
あれですよ、こう、iPhone とかこういうスマホでのアクションゲームの、ボタン問題。
うんああ、
これは、
ね、
これはどうなんですか？慣れるしかない？
慣れるしかないんだけど、あれすごい考えられてると思う。
あ、やりやすいですか？
やりやすい、やりやすい。だって、いわば、まあ、それ対応のコントローラーとかもあるらしいんだけど、
うん、
そんななく、普通に俺 iPhone でプレイしてるから。
あ、そんなに
iPhone でクック先生買ってるからね。
マジっすか？
クック先生の装備揃えようと思って今頑張ってるから。
プレステ2で勝てない僕、が、iPhone のボタン押しにくい iPhone で、クック先生
に
勝ってますか？
勝てる勝てる。
マジですか？
僕も正直初期装備で今クック先生と戦ってるから。
マジですか？
いや、あれは、ちょっとね、すごいなと思う。携帯ゲームってこんなになるんだと思いながら。
いや、そこまで来ますか？だから、そうなってきたらあれですよね。もう通勤通学途中に、
うん、
まあ、スマホだったら大体ね、持ってる方多いと思うんで、
うん、
もう携帯ゲーム機なしでもそんなんができるってなったら、素晴らしいじゃないですか。
いや、うん、だからその、モンハンがちょっとできるようになってから、いろいろ考えてたりしちゃったんやけど、まあ考えたりネットとかの情報とかを見てたら、
うん、
まあその、携帯って毎年新しくなるやんか。
はいはい。
iPhone にしても。
うん、
まあ、俺が持ってるの5やけど、
はい、
今言うたら 5S っていうの出てるわけやんか。
はいはい。
もっと性能がいいものが、
うん。
で、まあ、この8月、9月にはもう iPhone 6が出てくるわけやし。
はい。
まあ、毎年その性能が良くなっていってるわけで。
うん。
でも、その、携帯ゲーム機っていうのは、
うん。
まあ、3DS にしても、PS Vita にしても、うん、まあ、両方とも持ってるけど、
うん。
まあ、性能自体はその出た時から変わらないや。
そうですね。
だから携帯でゲームっていうのはなんかこれから増えてくるんじゃないのっていう。
あ、もう本格的なゲームかってことです
ね。そう。そのモンハンのゲームを見たときにちょっとなんかまあネットのこととかこう聞いてて、あ、本当にそうなっていくんかなって。携帯ゲーム機っていうのが、その、スマホとかに吸収されるぐらいの勢いなんじゃないかな。
もう吸収されて、それこそまあ、ちょっとりょうが言ってた、こう、スマホにコントローラーガチャってくっつけるみたいなの言ってたじゃないですか。
おお。
もうそのコントローラーついてる電話が出るんじゃないですか。
ねえ、なんか昔あったPSP フォンみたいな。
あ、そう。
なんか、でもそれぐらい、その、毎年進化してるし、
うん、
なんかあるんじゃないかなと思うぐらい、いや、それぐらいその、モンハンがすごい出来がいいっていう。
マジっすか。
これね、だから、まあ、その、職場の人と、うん、職場の人に勧められたんよ、実は。
おうおうおう
俺も知らんかって、この
出
てる。で、まあ、テレビとか見てない、その、コマーシャルも知らんからさ、
うん、
でたまたま勧められて、1600円やろとか思ってたんやけど、
うん、
その、実際動かしてるのを見たら、
え、
前のままやん、とか。
もう、知ってるやつ？
そう。あ、懐かしいわーって言えば、まあその、ポータブル 2G はティガレックスってやつが、まあ、初めに出てくる、うん、まあちょっと、強い感じのやつやったよ、
はいはい。
まあそれがすごいなと思って、おお久しぶりやんとか思って見とったんやけど、ほんで、その友人がまあたまたまその、
うん、
iPad を持ってて、まあ、iPad でももちろんできるわけやんか。
うん。
ほんで iPad のを見せてもらったら、もう PSP の画面とか、もうそんなん関係なくめちゃめちゃ綺麗なん
や。何？
そう、え？マジで？と思って。ほんでちょっと、1600円しちょっとやってみるか。って iPhone に入れてみたら、
うん。
僕も今頑張ってます。
何？
もうやったことあるゲームなのに頑張ってるから。正直な話ね。だから、うん、その友人はやったことなかったよね、ポータブル 2D を、うんうん。だから、すごいハマってて、俺よりめっちゃ進んでるんだけど。
ああ。
ペガとか、やったことない、となると、
うん、
めっちゃ面白いと思うよ。
何？
僕はおすすめしたい。
ついに、ついに、僕の、そうそうそう、重い扉が開くのか。
そうそうそう、もうね、だからいわば 3DS でソフトを買わなければいけないみたいな。
そうそう。
そんなことではなく、
ああ。
iPhone でできる。
もうできるぞと、お前の持ってるもので。
そう、そのまま、もうクレカを登録して、
うん。
クレジットカード登録して、そのまま、もう今すぐできるぜっていう。
ちょっと悩みますな。
やろうぜ。いやー、面白い。
面白い。いや、まあ、でも、その値段で、そのまあ、ゲーム、ちゃんとしたクオリティのゲームが出てると十分安いって思いますよね。
そうそう、ポータブル 2G やね。めちゃめちゃ内容濃いから、
うん。
すごい楽しめると思う。うん、
確実に僕のでも iPhone 画面潰れますね。僕、親指押しすぎて多分。
あー、いや、大丈夫大丈夫。iPhone なら耐えれる。
あ、そうか。いや、まあまあ、でも、そう、俺、ちょっとね、ちょっと考えましょう、それ、それやったら。
そうそうそう、そう。ちょっとね、僕は、すごいおすすめしたい。
モンハン。
モンハン。
こんだけモンハン、モンハン言ってて、毎回、
まあ、
やってませんみたいなやつなんですけど。
まあ、ね、今、4まで出てるからさ、今更 2G っていう感じがあるんだけど。
うん。
でも、僕はすごい懐かしくて、楽しんでる。
うんうん。
まあ、やったことなかったらもっと楽しめると思うんで。
もうそれはあれですよ、もうシリーズやし、もう完成されてるゲームやから、それは、ね、
うん、
ハマったら面白いのは確実だなとは思ってるんですけど。
ちょっとやってみてほしいなと思ってますよ。はい。
で、あとあれですよ。
はい。
もう量産フェスティバルなんで、もう、久しぶりなんで量産の話。
フェスティバル。
もう、はい、続きますけど、映画を見たって聞いたんですけど。
ああ、そうそうそう。あれですわ。
うん。
すごいなんか、こう、今、大人気の映画。
お大人気穴と雪
そうです、そうです。
マジっすか見に行ったっすか
はい、見ました。
おー。
まあ、シュガーラッシュ好きな俺としては。
あ、そうですね。
見に行かないといけないかなっていう。
ありのままのっていう感じで。
そうそうそうそうそうそう。すごい面白かった。
あ、面白かったっすか
面白かったっす。
結構ね、はい、評判分かれるのも僕も耳で聞くんですけど。
なんからしいね。なんかありきたりや、
うん、
みた
い
な。
うんうんうん。
よくあるストーリーや、みたいな感じの。
言う人もおれば、まあ、他のね、あの、狭くて浅い奴ら、あの、沢田さんがやられてる
番組。沢田さん。はい。
中野浦さんっていう、あの、一緒にやられてる方が見に行って、沢田さん自体見られてなかったんですけど、なんか、その人は映像ワッツ的な、感じで、雪の表現がむちゃくちゃ素晴らしいって、なんか、もう見る人によっていろいろだなって思ったんですけど、なんかまあ、りょうさんほんだと、もう面白かったっていうのはもうなんか、
まあ普通に、だからまあそのストーリーがね、ありがちやって言われたら、
うん。
あ、そうかなっていうものはあるんだけど。
はいはいはい。
でも普通に面白かったよ。うん。
あ、もうストーリー
も。歌的なものにしても、
うん。
何しろ、まあ、それが総合的なものじゃないのかなと俺は思ってるから、だから歌だけがいいとか、ま
あ、
そういうのかもしれんけど、まあ、総合的に、その、面白かったと思う。あとは、その、
うん、
まあ、その人が言ってた、雪の表現っていうのが、
うん、
実はそのメイキング映像みたい、メイキングって言っておかしいな、その雪の、メイキングをしてるシーン、いや、その、映像っていうのがネットにあるのよ。
ほうほうほう。
YouTube にあったかな。
うん。
それを見てたら、
うん、
あら、この映画すごいわと思ってしまう。その映像に関して。
なるなるなる。
まあ、ワッツじゃないけどさ。まあ、その、ね、沢田さんの一緒にやってる方。
はいはい。
まあ、とも、まあ、 僕自身はその映像にあんまりあれないんだけども。
あ、そうですね。量はどっちか言ったら。
それでも、その雪に対して、すごい情熱を持って、その、
ほう。
なん、本当の雪に見えるように。
ほうほうほうほう。
すごい計算してやられてるんだな、っていう。の感じれる、その、まあ、映像みたいなのが、あ、あ、俺、ちょっと見せてもら、見せてもらったっていうか、これ、ワッツから見せられたんだけど。
あ、やっぱりワッツが、ワッツが裏にいたか。
そうそうそう。
なんか、りょうが転んで、その、そちらに確認しに行こうというのが、考えられない
と。まあ、
そうそうそう。
いや、まあ、俺、その映画を見た後に、
うん。
まあ、ちょっとワッツと話す機会があって、
はいはい。
まあ、ワッツと話しとったんやけど、
うん。
だから、いや、まあ、面白かったでっていう話をしたんや、映画。
うんうん。
実は、その、あんまり、見ようとは思ってなかったんだけど。
さっき、シュガーラッシュの続きな俺としてはって言ってたのに。
まあ、シュガーラッシュ自体はすごい面白かったんやけど、うん、まあ、あんまり見ようと思ってなかったんだけど、うん、まあ、ちょっと見ようかなと思って見に行ったわけだけど、うんうん、それ、やのに、もう、最後まで釘付けになってたから、俺。
あれはミュージカルではないんですか？なんか歌ってるシーンばっかりよく見ますけど。
ああ、いや、ミュージカルではないよ。でも、
常に歌ってるわけではないんです。
常に歌ってるわけじゃない。
ああ、そうなんだ。ああ。うん。
でもまあ、そのディズニーのーっていうのはまあ、一部そういう部分があるやんか。
うん、うん。
まあみんなで歌ってたりとか。
はいはいはい。
まあ一人だけがその気持ちを歌ってたりするシーンがあるわけやけども、
うん
まあでもそういうのを含めて、ああ、この映画はすごい面白いなと俺は思ってたんや。でまあその話をワッツにしたら、
うん、
ワッツも実は興味があるねんと。
ああ。
こういうビデオがあんねんっていうのに見せられたのがその、雪の、
うん、
雪をどういう風にして、表現するか、のビデオを、まあ見たわけで。
やっぱ、そっちしてんのか、ワッツは。
ワッツはそっちしてんやないけど、すごい考えてるんだな。いや、正直な話、
うん、
めっちゃしょうもないシーンなのに、
うん、
そのシーンをすごい考えて作ってんやなと。
あ、手の込んでると。
そうそうそう。あ、こういうことが、まあ映画の一つ一つ、
うん、
手を抜くことなく、ああいうのを作ってんだなと思いながら、
うん、
そういう意味ではもう一回見たいと思うぐらい。
何？りょうがもう一回見たいっていうぐらい。
そうそう。まあ、ほんで、まあ、ワッツに、ワッツはその、そっちの方しか知らんかったんやけど、
うん、
まあ、俺が面白い、面白いって言ってたら、
うん、
もうワッツを見たらしい。
ワッツはなんて言った
ワッツはね、まあ、面白いって言ってたけど、
あ、なるほ
ど。まあ、これは俺と一緒なんだけど、
うん、
個人的な、
うん、
その、好き嫌い、うん。好き嫌いじゃないな。まあ、好きな度合いで言えば、うん、俺もワッツもシュガーラッシュの方が好きやなっていう。
なるほど、なるほど。なるほど。
そうそう。
いや、まあまあ、
うん、あれは面白かったよ。
うん。いや、シュガーラッシュはすごい面白かったですよ。
シュガーラッシュ面白いでしょ。
うん。うん、わあ、そうか。いや、本当にね、結構、僕は全然見に行く機会がなくて、でも、もう、そこらすかしこでも穴行き、穴行きって、なんかこう、耳にするわけですよ、なんか。
うん。
いや、ほんで結構、なんかやっぱりヒットしてるって、まあ、それこそなんか、タイタニックの頃じゃないですけど、
うん、
むちゃくちゃヒットしてるときにみんないいって言って見に行って、で、大体、いや、大したことないよとか、いう意見も出てきたりするじゃないですか、なんか。なんか、で、まあ、そう聞いてると、ポッドキャストっていうかね、ネットラジオで僕が聞いてる限りは、どっちかやったらマイナスの意見の方がどっちかやったら多い感じ
だ。あ、そうなんや。
うん。そこまで面白くない。だから、ハードルを多分上げられていってるのか、多分、すげえ面白いぞと思って行ったら、まあ、面白い系統ぐらいになってるのか、ちょっとわからないですよね、そこは。
ああ。なんかで、確かにね、ああ、うん、その、ストーリー的なものとか、は、
うんうんうん、
なんか、あ、展開が読めてしまうなっていう部分はあるかもしれない。
ああ、なるほど。
そういうふうに特にね、まあ、俺自身見に行った時はそこまで周りの評判実は気にしなかった時やから、
うん
うん、普通に面白かったんだけど、うんうんなんかまあ言われたらそんなところもあるかなーって気はする。
なるほどね。
でもね、まあ普通に面白かったと思われ
まあね、量の個人的な、うん、感覚としては面白かったっていうことです
よ、ね。うん。なかなか、あれは良かったよ。
アナと雪の女王ですね。
そうそうそう、アナと雪の女王。
まあむちゃくちゃ音楽だけやたらかかってくるんで。
ああ、そうだね。あれ、誰だっけ？
松高子さん。
の歌とかね、松高
子さん。なんかその、オリコンやったかなんかチャートで言ったらもう、なんか一番上が松高子さんで、二番目が同じ曲のメイジーさんみたいな、なんか。
ねえ、なんか、まあまあ、あれは、うん、まあ、ローカライズもすごいうまくいったんじゃないかなと思いながら。
いや、まあ、すごいヒットしますんで。
まあまあ、よかったら見てほしいねっていう感じ。
おすすめですよって。
僕自身はおすすめやけど、うん、まあ、そのね、いろいろ、その個人的なものもあるでしょうから。まあまあ、僕は面白かったし。
面白かった。
っていうことだけ。はい。
あと、ワッツは映像をおすすめしてるよって。
うん、ワッツ自身もまあ、ストーリー的にも面白かったとは言ってたけど。
あ、そうですか。
まあ、映像的にその、雪の。
うん。
雪の表現っていうのが、ほんまになんていうのか、あ、俺、映画作るのって、こんなに頑張らなあかんねやと。いや、こんなん言ったらおかしい。
なるほど。
なんか、そこまで頑張ってるんだね、この映画作るのっていう。
ほうほうほう。
すごい、なんか考えさせられるものもあったし。
お子さんにも、
う
ん、
すごい良かったよ。
わかるようなディズニーだけどもと。すっごい力が入ってるぞと。
裏では、なんていうの、それに情熱を燃やしてる人
職人芸みたいなのが。
そうそうそう、そういうのがあるんだね、とか思って。うん、まあ、だから歌、なんか日本で言ったら、その歌がやっぱ先行してるんかな。
そうですね。
何やったっけ、レッド・イット・ゴーやったか。
はい。
うん。いう歌が先行しすぎてる部分があるんかもしれんけど、うん、そういう映像とか、うん、まあ、ストーリー的にもまあ普通に面白かったから、
うんうんうん、
うん、そういうの見ながらやってきたら絶対楽しめると俺は思うんだけどね。
いいじゃないですか。
うん、そうそうそう。まあでもなんかまあ主人公の女の子、
うん、
まあアナ、
はいはいはい、
でお姉さんがまあいわば雪の女王で、
ああそうなんですか。あ、もう僕、あ、そうそうそう、話自体も分かってなかったんですけど、
あ、そうそう、ほんでまあまあ男役っていうのが二人おるんやけど、
ほう、
まあ、そのうちの一人が、うん、スタジオとか働いてる女の人の理想の男らしいから、
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。容姿的に、容姿的に。
あ、外見？
うん。らしいね。
なんで、まあ、そういうの。なんで自分の趣味趣向だろ
う。まあそういうの、まあ働いてる人全員のね。
あ、女性。あ、女性が全員でこう、会議じゃないですけど、しちゃって、いいなって。
そうそうそう。そういう人の、まあ、男性像みたいなのが、その、あるらしいから、そういうのを見て、あ、こういうのが好きなんだ
って。え、それは実際、量的にどうですか？めちゃくちゃかっこよかったんですか？
いや、まあ、だから、そう、なんていうのか。
容姿的に。
普通に、あ、まあまあまあ、あ、外国の
男性だって。あ、濃い感じ、濃い感じですか？
いやいやいや、まあそういう、まあそんな話もあったような気がするから。まあちょっとそういうのを見てて、うん。あ、こういうのが好きなのかな、とか。
いや、なんかいいですね、なかなか。
いや、僕自身面白かったんで、よかったと思いますよ。
じゃあね、今回のメイン。
はい。メイントークに行く前に。
トイレ？あ、ビールかい。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、ねえ、私たちってさ、いつまで一緒にいれんのかな？うん。あ、いや、そういう意味じゃなくて、うん。うん。私もそうだといいなーって。うん。そう。これからも、ずっと一緒だよね。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか。Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは 誰のためのもの希望ランニングステイウィズ夢見てたのはこんなものじゃない希望ランニングステイウィズだけど分かっているよ二人過ごした日々は変わりはしないさ希望ランニングステイウィズ夢は終わったけれど忘れたりはしないさ
多分ボーカリスト笹山 Keep on。
いや今回メイントーク
はい
歌舞伎健一さん
歌舞伎健さん
あおすいませんね歌舞伎健一さん略して歌舞伎健さん
はい
いわゆるボードゲームアナログゲームですね、はい、僕たちがよく話すあのデジタルゲームじゃない秘伝言の
はい
ゲームなんですけど、それの、今度、6月1日にゲームマーケットが東京で行われるっていうので、
うん、はい。
まあ、前回と前々回に、あの、長谷川鳥さんとか、佐藤ファミリア、佐藤さんの死神セクトだとか、あの、パワーラインゲームさんのドラゴンズストーンとか、
お
屋根裏部屋押してますよって話したんですけど、まあ、本当はもう一つ、押したいゲームがありまして、
はい。
それが、歌舞伎健一さん、略して歌舞伎健さん。
しつこいな。
歌舞伎健さん、ね、ゲームノアさんですね。その、
はい、
ゲームノアさんの、エルタイルズ。
おい。
これをもう、押したかったっていうか、まあ、屋根裏部屋でも取り上げたかったんですけど、以前から。
うん。
っていうのはもう、実際、リョウとかルチとかと一緒にこれ、一度遊んだことがありまして、面白いという。ことで、う
ん。あれ、一回話してんかったっけ？
多分してないと思いますね、エルタイルズに関しては。
うん、はいはい。
で、これ取り上げなかった理由がちょっと あったんですよね。面白かったんですけど。っていうのが、これ、ゲームマーケット大阪ですよね、僕たちが今年行った。
はいはい、はい。
でもなんかあの反応が大好評で、このエルタイルズ。で、もう、ツイッターでもこう、ゲームマーケット終わってからでも面白かった、面白いとか、欲しいとか、そういうのがすごい、飛び交ってまして、タイムラインで。
マジ
ですよ。なんで、もう言ったらまあ今回の、6月1日のゲームマーケットでも出されるんですけど、
はいはい。
まあもう、売り切れ必死じゃないかと。
何？
僕たちがこう話しても、売り切れ必死じゃないかっていうのもありましたし、あとはあれですよ。そんなことになったら、歌舞伎さんの体力が。
なんかいつもお疲れのようやから。
そうなんで、ツイッター見てるとね、ま、毎回ゲームマーケットの前に、もう、連日連夜、寝る時間も惜しんで、手がもう腱鞘炎になりながら死ぬって言いながらこう、ゲームを作られてて。で、確かあれですよ、1年前って秋のゲームマーケットか東京かなんかの時はもう、多分、思ったほど作れずに、力尽きるみたいな、個数が。形になったっていうのをね、目にしてても、これ以上、まあ、宣伝にはならないかもしれないですけど、僕ら取り上げても。はい、でも、ちょっと、歌舞伎さんの体力がちょっと、まずいんじゃないかと。ほんで、もう言わずに、でももう、売れるゲームだしなっていう、形は思ってたんですよね。
はい、
反応がすごかったんで。まあ、でもそういう話をちょっと、歌舞伎さんとちょっと、ツイッターでやり取りしててると、
おうほう
そんなこと言わないで気に入ってるんだったら紹介してよみたいな、どんどんみたいな形になったんで、もう改めてね、はい、あ、それでやったらもう全然話させていただきますよと楽しかったんでと。で、実際これあれなんですよね、ゲームマーケット行けない方も通信販売で買えますので、またこの辺もちょっと後でまたお話ししますけど。
それは大丈夫。
どんなゲームですか、リオさん。
どんなゲーム？まあ、なんちゅうのか、自分が領地を広げていくゲーム。
うんうんうん、
相手の邪魔をしながら、っていう感じのゲームではあるけども、うん、なかなか、その、なんちゅうの、
うん、
こう、戦略的なゲームっていうのかな。
戦略的なゲーム。そうですよね。
僕はそういう風に感じたね、うん、プレイしてて。
まあ、りょうさんそうやって説明してくれますけど、僕もね、こう、うん、全然知らない人にこれ説明するのかなり難しいなと。まあ、かなりっていうか、まあ、いつも下手くそなんで、ちょっと伝わり方がまずかったらちょっとあれなんだと思ったんで、歌舞伎さんにちょっとお願いして、
はいはい。
その、仕事というか作業とかで、忙しい合間の中、メールいただきまして。
はいはい。
ちょっと説明の方を送っていただいたんですよ、いろいろ。
株券さんの説明を。
そうなんですよ。
ぜひ僕も聞きたいです。
まあまあ一応その送ってもらったところにちょっと多少文章書いていただいてるんでちょっと読ませさせてもらいますと。
あ、はい。
ペガ様、ゲームノアの株券です。いつもペガの屋根裏部屋を生涯作業のお供にして拝聴させていただいています。以下の内容は、本日自分のブログにアップした内容と重複しますが、お役に立てれば幸いですと。で、ここからまあすごい書かれてるんですけど、まあ説明の方だけでいくと、エルタイルズ。まあこれはプレイ人数2人から3人と。で、プレイ時間が20分から30分。対象年齢が7歳以上ということで、うん、説明の方が、各プレイヤーがそれぞれ専用の L 字型タイル24枚のうち、最初の手札として5枚持っており、手番にタイルを1枚場に出ているタイルの一辺と接するように置き、その後ストックから1枚補充するだけ。あとこれ全員がタイルを使い切るとゲーム終了と。自分の担当している色のエリアの大きさで得点変わり、大きい方が得点が高いのですが、あまり大きくしすぎると減点。さらには失点してしまうので、程よい広さで留めておくのが高得点につながります。ただし、他のプレイヤーがそれを許してくれるわけはありません。タイルには単色ではなく、様々な混色タイルが用意されており、自分のエリアも広げたいし、相手のエリアにも介入したいというジレンマをお楽しみください。いつか世界中で遊ばれている光景を夢見て作ったゲームノアが目指す新たな第一歩になる作品です。ということなんですけど。
はい。
どうですか？
いや、
なんかね、だから、タイル、それこそなんかテトリスのタイルみたいなのを想像してもらったらいいと思うんですけど、
あ、そうだね、
ま、ただテトリスの中にはないサイズっていうか、本当に、
まあまあまあ、
完全にブロック四角いのが3つの形の L なんですよね。
うん、
で、その L に、3色、黄色と赤と青があって、うん、で、例えば自分が担当プレイヤーが赤だったら、一人ずつ置いていって、それ繋げていって、その自分のエリアを広げていくと。それが、10ブロック縦とか横にこう繋がっていくと、一番いい得点なんですよね、最高得点。
うん、
で、まあ、例えば、4ブロック以上で得点入っていくんですけど、それよりまた7ブロックとかすると、また得点がプラスと。で、10ブロックがさっき言ってたみたいに最高得点なんですけど、それ以上逆に繋がっていくと、どんどんまた下がっていくんですよね。最後には0点になると。うん、だから、これがだから、なかなか難しいところで、こう、最初にいきなりもう10ブロック繋げて、イエーイってやれたら、大体リオとかに繋げられ、僕のブロック繋げられて邪魔されて0点になるというところなんですけど、僕はね、結構あれなんですよね。こういうボードゲームとかカードゲームするときって、
うん。
テーマ性が結構、なんていうんですか？例えばファンタジーだとか、SF だったとか、そういう物語性というか、キャラクターがいてとかね。そういう感じのやつが結構好きで、このエルタイルズっていうのは、まあ、専門用語っていうか、アブストラクトっていうらしいんですけど、
はい。
まあ、いわゆるな、例えば、将棋だとか、
うん。
リバーシー、まあ言うたら有名で言ったらオセロって言うんですか、オセロとか、囲碁とか、ノンテーマっていうか、なんて言うんですか、テーマがなくて、そういうゲーム。
まあ、いわば、ゲーム性だけっていう。
そうですね、うん。そういうのって結構、敬遠しがちで苦手だったりするんですけど、エルタリズってのは、いわゆるそっちのゲームじゃないですか。その、
まあそうよね。うん。
こうブロックに繋げていく。
それだけで戦うみたいな。
うん。なんですけどね、なんかこう、三色で、見た目、こう、つなげていく、可愛らしいというかね、ポップな感じもするんですよ、なんか。なんかね、そのガチガチのなんか、やつというよりも、ちょっとポップな可愛い感じがして、で、まあ、勝てなくてもって言ったらおかしいですけど、なんかつなげていくだけでも楽しいなっていうか。なんで、こう、本当に、対象年齢7歳以上って書いてますけど、小学生ぐらいの子でも、ルールは本当説明簡単じゃないですか、基本。つなげていって、つなげりすぎてあかんっていうのが、もうそれだけなんで、誰でもできるけども、さっき亮が言ってたみたいに、おそらくこれ上級者になってきたらものすごく戦略が。
あ、たぶんそうやと思う。
すごそうなゲームですよね、これね。もうそれこそ、むっちゃ考えるから、将棋の時間制限 ?20 秒とか、あれもやってかなあかんぐらいの、うん、ゲームじゃないのかなって、本当の上級者同士だったら。で、 なんですかね、その、三人でやると、特に、三つどもえな感じが、三国志じゃないですけど。
はい。
なんかこう、ちょっと、たまに横のやつと協力して、リードしてるやつを潰したりとか、なんかその辺も、面白いなっていう。
うん。
いや、本当に、なんていうんですかね、その、逆に複雑なルールがなくて、もう、物としては、タイルの色と数字だけじゃないですか、点数の。それこそなんか、冗談じゃ抜きにこう、さっき、カムケンさんが最後に言われてた、いつか世界中で遊ばれてる光景夢見てって、書いてましたけど、書かれてましたけど、言葉通じなくても、ルールすぐ分かったらできるゲームですよね、多分。
ね。
すごいなって、こういうゲームを考える人ってって。これ、こういう、なんていうんですかね、スタンダード、現スタンダードなゲームほどなんか、
うん。
どうやって考えて作られたんかなっていう、なんか
。ねえ。
うん。
だから、俺も、その、ね、言うたら、まだ、その、一回しかプレイしてない。
そうそうそう。
はい。ねえ、その、カラオケボックスでやっただけ。
やりましたね。
あれで、しかもなんか最終的に得点計算を間違ってたって。後で気づけば。
そうですね。
あれ、結局誰が勝ったんやったっけ？ルッチやったっけ？
あれ、ルッチでしたね、確か。
ルッチね、うん。ルッチが、まあ結局勝ったんだけど。まあ俺最後追い詰めたような気がせんでもないけど。
いや、あれはね、僕が逆に騙されたよ、このパターン。あれなんですよ。りょうが、最初に、うん、まあ僕とルッチは多分ね、あまりそこまで考えずに結構10点を最初目指してやってて潰されるっていう形だったんですけど、りょうはもう早々と気づいて、
はい、あ
の10点までブロックをつなげない状態で最後の方でつなげていこうっていう作戦をしてたと思うんです
ね。あ、そうだね。
で、僕はね、途中、最後の方でそれりょうがやってるのに気づいて、これがりょう全部完成していくと、ダントツで一番になってしまうと思って、りょう潰しに必死になってるうちに、
はい、
自分のやつを得点、をプラスできずに、ルッチが勝つっていうなんか。
そうそう、ルッチがね、強力になっ
ちゃう。そうそうそう。
最後でもそのルッチもぶっ潰しちゃおうと思ってたんやけど、俺のことごとく壊されるやん、みたいな。
で、あ、そうなんですよ。だからあの、かなり、そのなんていうんですかね、戦略性ではあるんですけど、
はい。
駒というかその大量を自由に置けるわけじゃなくて、
そうそうそう、そう。
ひっくり返して、ランダムに取った5枚、のうちの1枚置いて、また1枚補充って形なんで、引きが悪かったら、ここを置いたら邪魔できるって分かってても、それに見合う駒というかタイルがないっていう。要は運要素もあるんですよね。完全なる実力だけじゃなくて、引きの運っていうか。だから多分そこで多分、量は邪魔できずに終わったっていう。
そうやな。だから、ね、その自分の、その持ち駒っていうのはいっぱいあるんだけど、
うん、
場に出せるのは言ったら5個だけ。
うん。
その中から選ばれたここだけやから、うん、その中でいろいろこう、まあこれは後で使おうかとか、
うん、
これは今ちょっと使っといてみたいなのをやってたら、その5個の中で使えるものも、
うん、
まあ限られてくるわけやけど、うん、まあそういう中でも、まあ邪魔したり、自分の陣地を作ったりとかやってたら、なかなかね、うん、まあ、ちょっとね、あのゲーム自体時間がかかると思うんだけど。
うん。多分、考える人同士でやると時間がかかると思いますね。
うん、それでもすごい面白いゲームだと思う。うん、
まあ、時間がかかるってことはそれだけ真剣に、その先を読んで考えてるからだと思います。うん、まあ、もしね、そういうのがあったら、まあ、オリジナルルールというか、自分ら時間制限設けてもいいかもしれないですし ね。
ちょっと短くできるようなものとか、うん、作れたら。あれでも、俺は三人でやったけど、あれ何人のゲームなのかな？
一応三人までですね。
三人まで。
三色なんで、一人一色ずつ担当するんで三人で。で、二人でもできます。二人でも別にそのままで。
あ、そうなんや。
はい、できます。
ほほほほ。
なので、まあ三人でやった方がよりなんか面白いと思うんですけど。
うん、絶対面白いと思う。うん。
なんか、シンプルでいて、
そうそうそう、
奥深いっていう。
うん。
なんかね、ちょっとね、感覚がいつもの僕がゲーム最高やでって紹介してるパターンあるじゃないですか。ドラゴンズストーンとか、シンガムセクトとか、うん、他の今までのね、タリスマンだとか、あるじゃん、ある、パンデミックとかあるんですけど、そういう感覚とちょっとまた違ったね、僕の中で。常に持っときたいというか、常にというか、一つ持っときたいっていう、
うん、
なんかスタンダードな感、なんかこうゲームというか、
ほうほう。
うん。ちょっと表現難しいな。難しいんですけど。
はい。あ、ほんなら会った時に、何やる？エリタイルズやろうかって。
いや、いや、そう、あ、そう、なんかそういうのとまた違うな。なんちったんやろ。あ、また違う。また違うな。なんちったんやろな。あの、ボクシングで言うと。
はい、ボクシング。
ノックアウトするパンチが、まあ、パンデミックとか、シンガンセクトとか、ドラゴンストーンとか、だとすると、これ、エルタイルズはボディブローなんですよ。
何あの、もう、
ずっと。
左を制するモノア状態。
そう。
世界を制す状態に。
うん。なんかね、やっぱし、こう、手堅いなというか、もう、だから一糧に一個置いといてほしいなって。だから、オセロとか、将棋って、あえてみんなに、将棋、最高だぜって、言わないぐらいスタンダードになってるじゃないですか、ね、オセロとかも。
ああ、なるほど、なるほど。
そっちの感覚に違いっていうか、これ、
ね、多分、うん、あれやね、俺たちが、うん、もう、あれやな、老人になってる頃には、うん、世界選手権が行われ
てる。エルタルズできてるんじゃないですか、これは。
20秒とか言うな。うん、やられてるぐらいの。
そうそう、歌舞伎さんドイツ行って参院攻めに会うみたいな。
ああ。
状態になって。
その光景が浮かぶ。う
ん。いや、まさしく、あれですよ。ゲームノアさんって、ノアってあの、ローマ字っていうかね。ゲームがカタカナで、はい、ノアってローマ字なんですけど、歌舞伎さん。僕今気づきましたよ、はい、なんか。これゲームの和なんですよね、多分。読み方的には。ゲームノアじゃなくて、ゲームの和。
ほう。
輪っか、広がる輪ですね、これね。ゲームの。
マジで？
多分そういうことじゃないですか。僕今気づいたんですけど。
はい。
やっぱりもうゲームの輪が広がっていくんですよ、これ多分。エルタイルズで。
なるほど。
いいですよ、これは、だから。
いや、ゲーム自体ね、すごい、なんていうのか、その、行って行って考えるっていう。
うん。
特に3人でやってると、すごい考えながら、僕はあの、だから、そのカラオケボックスでやってた時、うん、すごい面白かったもん。うん、あの、店員さんが飲み物持ってくるけど、そんな関係ねえぐらい。
何やってんだこいつらって。カラフルなタイル。
何やってんだこいつらって言われてても、俺はそんな関係ねえよ。俺エルタイルズやってんだよ。いや邪魔すんなよぐらいの勢いで。
そうですよね。
飲みながらゲームやってたから。カラオケボックスで。
だってあれですよね。だから、ゲームマーケットの帰りに確かね、あの、カラオケボックス行ったんですけど、あの、なんか、時間があまり ないから、ちょっと一個だけでもやろうぜっていうので、それとも歌舞伎さんのゲームしかないやろって言って。
はい、全く
やエルサイルズやりましたけど。やっぱり初めてですけど、はい、ルール読んでも一瞬でできるって。
そう。
だから、これがすごい、ね。一瞬でできて、で、まあ、そういう初心者同士でもこうやって楽しめて、で、多分、こう、懲りに凝ってやった上級者同士でも、また違う熱いハイレベルの戦いを。
そう。多分あると思う。俺らが知らない戦法みたいなのもあると思うし。
そう。
ほんなだから本当パッと見てさっとやって、うん、ほんなこうやろうかみたいな感じでやってたけど、うん、多分もっと違う戦法みたいなのがあるんじゃないの。
そう。だからまあ、すごい慣れてる人と全然初級者の人でやったら多分話ならなかったりするから、まあ一つでハンディキャップマッチ的ななんかが必要なのかもしれないですけど、点数最初からマイナスなんてみたいなね、あるかもしれないですけど、いやでも基本的にはだからそういう本当に初心者から上級ゲームの達人的な人でも楽しめるっていう、うん、広い範囲で楽しめる、
はい、
飽きるとかがないタイプのゲームじゃないですかねこれで。
初心配信めっちゃ面白かったから、はい、うん、それだけは。
なんていうんですかね、本当に簡単に説明できてっていうのがやっぱしいいですね。
うん、そう。説明できるし、なんていうのか、その、いわば自分の思い通りにはいかない。
そうですね。
そう、邪魔されるから。こういう風にして、こうしていこうとか思ってても、うん、おいみたいな感じにされるから。うん、このクソルッチとか思いながら。
クソルッチ。
っていうゲームから。おいとか。
そこだけじゃやめてくれって、ね、
そう、やめろだから。
奥たびに叫び声が。
俺が考えると違うやんけ、みたいな感じになる。そう。まあでも、まあそういうのがやっぱゲーム、自分の思い通りにいかない。
そうですね。
それが、やっぱゲームやと思ってるから。
人とやる楽しさですよね。
そう。ね。まあ、そこが、その、なんていうかみんなで協力するんじゃなくて、うん、その、競い合うゲームの面白いところかなと俺は思ってるんだけど。
そう。 いや、だから、本当に楽しくて、これはもう家庭に一個置いとくべきでしょうっていう、
ですね。
ゲームの感じがしますけど、はい、これがですね、
はい。
今度のゲームマーケットでの、ゲームマーケット価格が2000円と、
あ、
いうことなんで。でね、他のね、通信販売やられてるところが、もありまして、
はい。
神戸三宮のトリックプレイスさん、と、熊本のボードゲーム専門店のゲームフィールドさん。
はい。
あとは、名古屋のゲームストアのバネストさん。
はい。
この辺で通販がされてると。まあ、店頭でも販売されてたりするとこも、トリックプレイさんは店頭でも販売されてて、はいはい、で、あと、
あ、はいはい、
大阪の長堀橋の DDT さんのとこでは、まあ、通販はやれてないですけど、店頭で販売されてると。
DDT さん
?DDC。あ、これデンジャースドライバー天竜。
あ、デンジャースドライバー。
から来てるらしいですよ。はい。僕は詳しくは知らないですけど。
また偉い名前。
そうですね。
はい。
いや、まあ、それ DDG さん、人間殺虫剤。いや、まあ、それはいいんだけど。
はい。
から来てるみたいですけど。まあ、だからその辺で通販も、通販とか店頭で販売されてますから、まあ、現場とゲット行けない方はそちらで購入もできますと。
あ、そうですね。
で、はい、ね、ただね、僕このゲームやっててね、一つ、弱点がね。
弱点
もう歌舞伎健一さんに、はい、歌舞伎さんに、
はい、お前ここあかんぞって言いたい。そうそう、もう
このゲームの素人の僕がですね、文句を言おうかなって思ってたのがですね、
はい、あの歌舞伎健さんに対して、
そうですよ、このゲームなっとらんぞと言うと思ってたのがね、はい、僕こうゲルタリルズ遊ぶんですか、イエーって、
はい、
ほんで量も多分感じたと思うんですけど、あれ、
はい、
僕らがやる得点計算の頃にはもうカラオケで、トゥルルル、トゥルルルって、トゥルルル、トゥルルルってなるわけじゃないですか。
で、影響されますか？
そうそう。しませんって言うじゃないですか。
はい。
で、そっから、まだ終わったか終わってないか得点計算かぐらいだったんです、確か。で、
そうね。
慌てて直そうと思ったら、箱が閉まらんって。箱が閉まらんよ、これって。これね、他、あれですよ、まあ、あの時は本当にもう慌てて、こうガーッと入れた状態だったじゃないですか。で、僕、普通に何回かあれ、エルタイズやってるんですけど。
あ、はいはい。
僕結構適当な性格なんで、まあ、きっちりこう、はい、タイルを重ねて、こう入れるとしないでやると、どうも箱が閉まりにくいと。
はい。
箱のサイズなんとかしてくださいよって、こうあったら言おうと思ってたんですよね。ただあれなんですよね。はい、他のエルタイルズ持ってる方のところでゲームさせてもらったら、
はいはい。
やったことあるんですけど、他の方は綺麗に閉まってました。
あ、
やったか、ちゃんと入れれば閉まる。
ただ単に俺たちが雑なだけだろ
う。そうそう、雑だったんだけだったんですよね。
あ、ただ単にそれだけだろう。
そうなんですよ。
全然カブケンさん悪くない。
悪くない。カブケンさん全く悪くない。全く悪くなかったんですけど、
はい。
さすがと思いましたよ、カブケンさん。メールが来たじゃないですか。
そこまで計算してた。
そう、メールが来てたらね。
はいはい。
新版エルタイルズ第2版って書いてて、言うたら僕たちが持ってるやつはね、新版エルタイルズって名前なんですよ。最初、ワンがあったんですよ、ワンが。ワンっていうより、おかしいですけど、ただのエルタイルズっていうのがね、マグネットバージョンみたいなのが、要は、
なんかすごい苦労されたっていう話。
はい、検証園のやつ、検証園のやつなんですけど。
う
ん、
そうそうそう。
それで僕たちが持ってた大阪で買ったやつは新版エルタイルズって言うんですけど、
うん。
この変更点があると、今回のゲームマーケット。
ほうほう、
第2波になったと。まず変更点がですね、化粧箱サイズ。
何？
当初コンポーネントコンパクト化を目指してたので、ゲーム終了後のタイル収納等にコツが必要でしたが、化粧箱サイズの変更、左右のサイズを少し大きくして、その点は解消しました。
あ、
箱でかなりましたよ。さすが。
さすが。いや、これはもう、あれやな。ペガはまた買わなあかんな。
いや、それもね、それも、その後ちょっとあれですよ、はい、あるんですけど。まあ、これ変更点が他にあってね、はい、得点チップがあるんですけど。
え？
得点チップあったでしょ？あれがね、四角いチップだったのを丸型に変わって、さらに片面だけカラーだったのが、片面カラーで後ろの面がモノクロになって、後ろのモノクロ面が0点っていう、チップになったんですよ。だから、
あ、元に戻せると。
そうです。
邪魔されたり。
というか、バーストした、エリアあるじゃないですか。10点からこれで0点になったやつとかを、置くのに、 それも置いてった方が分かりやすかったりするじゃないですか、全部ね。
なるほど、なるほど。
だから、そういう風にまたなりましたと。
ほうほうほう。
で、あの、ツイッターとかでね、あと、なんか、エリアが縦と横にとかいう風に、あの、繋がったらっていう話が説明書に書いてたんで、よく質問でね、もう直線かなとかみんな思ってる人もいてたみたいですよ。
ほうほう。
繋がってる。要は10マス、完全な横とか縦に直線とか。
ああ。
それもちょっと分かりにくかったんかなっていうことで、エリアの表記の方を分かりやすいようにさらにまた書き換えましたと説明書。
ほうほうほう。
その辺が変わってですね。で、僕は買わなければっていう話だったじゃないですか。それがね。
はい。
あの、まあ、ゲームマーケットで、なんですけど、新版エルタイルズの第2話の箱&チップセット。こう、要は、化粧箱ですね。箱ですね。あと、円形の特典チップと、新しい説明書。
もう、タイル以外。
そう、なったものが、無料。これは、初版とか、僕たちが買ったような新版のエルタイルズも、本体を持ってご提示した人は、それを無料で差し上げますよって。
マジで？
すごすぎないですか、これ、カブケンさん。ただ、まあ、あの、確か、個数に限りがあるって言ってたのかな？
あ、なるほど、なるほど。いやー、でもちょっと、もしね、行ける人がいれば。
うん。
僕も、ね、ペガのやつを持って取りに行きたいぐらいの。
そう
行きたい。勢いで。
感じなんですけど。
マジっすか？
だから、カブケンさん、本当にね、もう、その、はい、結構自分で、まあ、プラス意見、マイナス意見、いろんな意見が多分出る中で、全部吸い上げて、はい、自分でいいなと思うのを取り入れて、どんどん改良されてるというか、すごいなって。もう化粧箱のっていうか、その箱は冗談だったんですよね。だって、綺麗に入るのは入るんでね。
まあまあまあ。
僕の雑な性格が問題だっただけなのに、雑な人にすら優しいっていう。これは、すごいありがたいなって。
カブケンさんの優しさは、
そう。
五大陸に響き
渡る。響き渡りますよね、確かにね。
はい。これ五臓六腑に染み込んでしまいますわ。
だから正直ね、その、もう、はい、ゲームマーケット価格の方がお安いんでね。もうそっちでいい。あの、その、普通に買われるより。
はい、はい。
通販とか、あの、委託で。だから、ゲームマーケットに行かれる方はもう予約して、ぜひぜひ予約した方がまあ安全だと思うんですけど、この予約の方もね、一応5月の31日、まあこれアップする頃にはもうかなりもう間近になってしまってると思うんですけど、まあ31日まで予定していますけど、予定数に達した場合はもう予約自体も締め切りになってしまうということなんで。
もうこれ聞いてやってももう終わりですって言われるかもしれないぐらいの。
まあまあ、そういう方はもう、ぜひ、ゲームマーケットに、一番に、
はい、
ね、愛の21番ブース。
はい。
これがまあ一応、歌舞伎さんの規模としては、愛の20の1ブースを、今は21世紀と覚えてくださいと。この愛の21、今は21世紀ブースに行かれてですね、もう、ぜひぜひ、エルタイズを購入して、その後はもう、あの、佐藤ファミレさんのとこ行って、死神セクトと。で、パワーナインゲームさんとこ行って、はい、ドラゴンズストーン、買っていただくのが、一番、まあ、屋根裏部屋的な、こう、ベストチョイスかなって。
ああ、なるほど。え、でもまだまだあるんじゃないの？あの、何やったっけ？
ん？
色眼鏡じゃないや。
ああ、色眼鏡さん、色眼鏡さんっておかしいですね。あの、ゲーム名なんで、色眼鏡って。色眼鏡の方は出られてるかどうか僕ちょっと確認してないんですよ。東京のゲームマーケットに。
はいはいはい。まあまあ、ね、東京ですからね、やっぱ大阪とはまた。
行かれてるんやったら、まあぜひそれゲットした方がいい。
すごい、なるほど、やっぱり大阪よりも東京の方が広くいろいろやってるんかな。
僕だからその歌舞伎さんとかね、はい、あの、佐藤ファミリーさんのとかでこう調べて見たんですよ。
はいはい。
ブース数えげつないほど多いですよ。マジで。
あ、マジっすか。
うん。あれはだから、本当に、なんていうんですかね。
はい、はい。
ま、迷いに迷うというか、その、
マジっすか。
お財布の限界があるじゃないですか、やっぱし。
ね。
うん。
でも、いつかね、こう、屋根裏部屋、
うん、
東京のゲームマーケットツアーみたいな。
うおー。
含めたら。
実現したいですね、それはね。したいな、
東京で、カブケンさんに会おう、みたいな。
カブケンさんは大阪でも会えるんですけど。
大阪で会えるやん
っていうのも。全然会えるんですけどね。普通に多分お、お家まで車で。
東京で会おうっていう。
行けますけど。あ、いや、まあ、そうですね。東京で会えて、会えて東京のカブケンさんを。
会えて、そう。大阪じゃ挨拶もしま、しなかった俺が。
いや、だからもう、本当にね、はい、だから大阪ですごい好評だったから、こう東京ではもう、もうすぐ売り切れ必死だろうと思ってたっていう話をこう、歌舞伎さんしたら、もうこんだけブースがあったら埋もれてしまうって。
ああ、なるほど。
もう、あの歌舞伎健一さんでさえ。
なんでその、フルネーム
を言って
たの。歌舞伎さん。歌舞伎さん自体すごいいい人ですから。
そうですよね。いやでもなんか改めてそのゲームノアっていう名前、はい、名前ですよね、サークル名もいいなって思いますよ、なんか。
そうですね。
いや、なんか出てますよね、性格が、カブケンさんの人柄が。
な、ほんとすごい真面目な人、真面目って言ったらおかしいですけど、うん、なんて言うんですかね、誠実な人
なんで、
うん。
なんでね、だからまあ、その辺でね、ちょっとまあいろいろ悩んでると思いますけど、まただから趣が全然シニガムセプトとかドラゴンストーンと全く違いますけど、
は
い、
ああ、ゲーム的に。
うん、その辺のそういう、アブストラクトっていう、
はい、
じゃないですかね、その、オセロとか将棋とか、ああいう感じのゲームの要素のやつが好きっていう方だったら、こういうちょっと新たなゲームに触れてみるのはどうですか、はい、という感じがしますね。
はい。実際すごい面白いゲームでしたから。
うん。
よかったら手に取ってもらえたらな。
ですよね、ぜひぜひ。
はい。
まあ。あと、死神セクトとドラゴンストーンもよろしくねって
。押すねその三つ押すね。
その三つ押す、三つ押しますよ。
三つ押しで。
やっぱりなんかこう、こう楽し、自分がやって面白いなって、こう思ったゲームを他の人にもやっていただきたいなと、思いますよね。エルタイルズは他のね、方とも何人かやってましたけど、
はい、
皆さん面白いと。
いや、でも、なんていうの、普通に、その、自分で考えながらやるゲームやから、
うん、
すごいやってたらすごい面白いと思うんやけどね。
うん。マジになりますよね、マジに。
あ、そうそうそう、うん、普通にマジで。
まあ、
面白いと思う。僕は、すごい好きです。だから、めっちゃやりたいもん。その、うん、なんていうの、また集まれたらね。
いや、だから、カブケンさんとやりましょうよ、また。
あ、
小鉄板に言わされるっていう。
カブケンさんね、ほんと時間があれば一緒に
やる。いや、だから、言うたら僕ら全然わからないですか。これ本気のエルタイルズを。
何
こう、上級者はこう打つんだよ。打つ。こうやるんだよ。
もうバチンみたいな感じで。
こう繋げていくんだって。
こうやるんだよ、バチンみたいな感じでやられる。
お前らわかってないだろうって。
そうそうそう。
いや、そんなキャラじゃないです
よ、全然。お前ら、別に。
いや、全然そんなキャラじゃないですよ、カブケンさん。
いやいやいや。いや、でも、ほんと、アームゲームすごい面白かったから。
やし、そしてね、そうやって戦略って言ってますけど、初心者同士で普通に色を繋げていくだけでもすごい楽しいというか。
あ
軽い、ね、感じでも、その子供同士とかでも全然できる、じゃないですか、うん。だからまあ、本当にそういう意味で広い、あの、年齢層で、ボードゲームっていう方じゃなくても、ルールは簡単で、すぐ馴染めるような、ゲームだと思いますので、
うん、
本当に広く、多くの人にできてるっていう、できるというかね。
ね、いろいろ考えながらできる、すごいいいゲームだと僕は思いますけど。
うん。すごい楽しいです。で、あれなんですよね。ちょっともう一点ね、あの、カブケンさんの、ゲームのあの、カブケンさんの、
はい。
ブースで、出されるというか、まあ、大阪でも出されてたんですけど。
なんとか将棋やった。
そう、カニ将棋。こっちが、僕ちょっとゲームやってないんでね、僕ら。なんともちょっとわからないんですけど、一応あの、歌舞伎さんの方からね、こう、説明というか。
はい。
来てるんで、
はい。
ご紹介したいんですけど、そのカニ将棋っていうのは大阪のやつは簡易体験版だったらしいんですけど。
え、マジで？実は俺買いに行って売り切れてた
んや。ああ。それがね、今回ちゃんと箱に入った製品版としてカニ将棋、半プということなんですけど、カニ将棋製品版、プレイ人数は2人と、で、はい、プレイ時間20分で対象年齢8歳以上、説明が川が流れている盤上でお互い5枚のカニ駒を駆使しながら相手の駒を挟んで取り合う 二人用ゲームです。コマの動きも覚えやすく、使用する枚数が少ないので気軽に楽しめます。ですが、可愛いカニのイラストとは裏腹に、カニの結束を深めることで、より先読みが必要になるゲームです。カニの横歩きをイメージして生まれた新しいハサミ将棋を体験してください。ということなんですけど、ゲームマーケット価格が、1800円ということなんですけど、
うん、
5枚ずつカニがいてて、まあ、新しいハサミ将棋、まあ、言うたら、将棋とかでね、あるハサミ将棋に近い感じなんでしょうかね。うん、まあ、それをちょっと、あれにしてるというか。
そうそう。実は、僕あの、ゲームマーケットの時に、その、カニ将棋。
はいはい。
をゲットしようと思って。
はいはい、お最初から、ね、狙っていた。
狙ってたんだけど、なかなかその、カブケンさんのブースを見つけられず。
ああ、はい。
ちょろちょろしてる間に、どうも、なんか、話を聞くと、もう見本しか残ってませんみたいな状態になってて。
あの、体験版だったんで、多分お安い値なんで、なんか、まあ、簡易的なやつやったんで、多分すぐ売り切れたのかもしれないですね。
まあ、実は、そこまで、突っ込んで、売ってくださいって言ったわけじゃないんで、うん、もしかしたらあったのかもしれないけど、
はいはい。
なんか、こう、近くにおった人には、もう、なんか、もうこれだけです、みたいな状態に。
いや、それは多分、株券さん、今聞いてたら、言ってくれよって。量言ってくれよって。
株券さんもほんま忙しい
です。そうそうそう。
なんか声かけるの悪いなと思いながら。
結局喋れなかったですもんね、僕たちね、ゲームマーケットで。
なんで、だから、ああ、ちょっと残念だなって。ほんで、まあ、そのエルタイルズは、そのペガが手に入れたよっていう話があったから。
はいはい。
なるほど、後でやろうかなっていう感じで。
うん。なんでちょっと特にね、僕たちこれやってないんで、なんとも、その辺のコメントはできないですけど、多分あの、そうやって大阪でも売り切れたってことなんで、で、あの、5枚ずつみたいなんでね、コマが。だから本当に手軽な感じでできるけども、まあ、歌舞伎さんのゲームなんで、戦略性もあるんじゃないのかなと。
多分考えないと。う
ん、ね。
いや。ね、まあ、可愛い、その、絵柄のカニで、
うん。そうですよね。
そんなゲームでしたけどね。はい。
まあ、これもね、もし、僕らあれやったら、歌舞伎さんにやってもらって一緒に、コテンパに言わされて。
また歌舞伎。はい。ですね。はい。
屋根裏メンバー叩き潰すって。そういうキャラじゃないですけど。歌舞伎さんとゲームやったことないですもんね、結局。
ああ、そうですね。僕も、だから。
あ、僕は一回だけ私有っていうか。
ああ、ほ
う
ほ
う。遊んだことあります
ね。そうなんや。僕も実際、ねえ、ボードゲーム研究会の、
うん、
飲み会の、
あ、飲み会。
時に、ねえ、あの、主催してくださった飲み会の時に、ちょっとお話できただけなんで。
しかもあの時って、あんまり歌舞伎さんのことを最初知らずに喋ってませんでしたっけ？
あ、そうです。
すごい仲良くなってたし、びっくりした。
いや、でも、あの時に歌舞伎さんを知ったんで。
そうですよね。意気投合しましたよね。
もうすごいいい人やったんで、本当に。もう俺なんかは、え、いわば、ね、カブケンさんなんかは言ったらゲーム作ってあって。
そうですよね。
ね、やってはるのに、俺なんか何もしてない。
そうですね。ただゲームを遊ぶ人です
もん
ね。
そう。何もしてないのに、なんか、ね、いろいろ話してくれて、すごい人だったんで、僕もめっちゃ応援してるんで。
まあ、こんなすごいゲームを作ってる人なんですよっていう感じですね。
はい。本当に思います。
ぜひぜひと。
あ、ほんとね、あの、東京行ける人、めっちゃ羨ましいですわ。
ですよね、東京、一回行きたいですよね、東京。
ね、まあ、ちょっと今年は無理なんで、うん、はい。また、今度予定組んで行きましょうか。
マジっすか。結構でもあれじゃないですかね、東京の、今ぐらいの時期って、
はい、はい。
連休とかじゃなかったら、弾丸ツアーになるんじゃないですか、これ僕たち。
多分僕たち、すごい弾丸になると思う。いけるんじゃないですか？
いける。よく川崎さんが言われてる、なんかこう、交通費だけでゲーム買えるよって。それ考えちゃダメだ、みたいな。
めっちゃ買えると思う。ねえ、すごいゲーム買えるんじゃないかな、っていう。
いや、まあでもね、一度でもね、本当に、体験って意味ではね、その、お金で買えるもんじゃないんで。
はい、行きましょう。その、大阪やったらね、ほんとすぐパッと行けるんで、うん、あれですけど。
東京のね。
東京のすごいね、いわば。
打ちのめされたいですよね、行って。
い
や、まあまあ、ぜひぜひ、
はい。
もうその3点を忘れないでくださいと。
まあまあ、カブキンさんだけじゃなくね、その他の。
そうです。死神セクトと、はい、ドラゴンストーン。
あれ、他はないの？そのおすすめみたいな。
いや、他いっぱいあるんですよ。あるんですけど。言い出したらキリがない感じはしますけどね。ただでもあれなんですよ。屋根裏部屋的にはやっぱし、こう、
はい、
ね、聞いてる方、大阪とか東京の方だけじゃないんで、その地方の方でも手に入れられるような
ゲームをという、
ぜひ紹介したいってことなんで、だからまあ、エルタイルズなんかは通販でね、これ聞いて、興味がある方は調べていただいて、買うことできるんで、実際手にして。
はい。
ぜひぜひ、買っていただきたいなという。
ですね。
しますね。で、まあ、その東京近郊とか、大阪とか、そのゲームマーケット、ね、
はい、
頑張って行けるよって方は、ぜひ行っていただいて、まあ東京も僕行ったことないですけど、きっとすごい楽しい。
ですよね。
感じだと思うんで。
行ける人、本当羨ましいですわ、うん。
あの、空気を僕に送ってくれって。
ああ、本当そう思いますね。
感じがしますけど。いや、まあまあそういう感じで、もうえらい結構時間来てしまいましたね、これ。
あ、本当ですか。
締めさせていただきます。
はい。
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のリンク曲はなんと本日発売の笹山さんのニューシングル、シングルですね。ショートバージョンになってますんで、フルバージョンは iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できますと。笹山さん関連の CD などはオンラインストアリビングオンザレコードで購入できました。最新オリジナルフルアルバムシャネクサイも絶賛発売中なのでよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
シングシングシング。
いつか必ず会おうと交わした画面越しの声に、なんとなく何度となく背中を押されてきたんだ。僕は愛を歌いたい、君に愛を歌いたい、僕も愛を歌いたい、君が僕にくれたように。 oh, oh, oh. 暮らしの中で戦う人たちを大して結局分かりゃしないけど、ah.